1950年、5月29日、朝登り会をいただきます。登り会第7節。天地金の神は昔からある神ぞ。途中からできた神でなし。天地は流行ることなし、流行ることなければ終わりもなし。天地に亀裂の心になること寛容なり。新人は住むでもおかげはやってある。新人は住むでもおかげはやってある。ということは、天地のお働き、いいなら天地のご恩徳の中にお互いが生かされておるということだと。だから誰でも神様のお世話にならんわけにはいかん。天地金の神様のお世話にならんわけにはいかん。しかも生きておるだけではない、生きても死んでもやはり天地の中より他にはないのですから、生きても死んでもやはり天地のご恩恵によくしないわけにはいけん。それを信心させていただいて、そこのところの天地のご恩恵、天地の お働きを、それをつぶさに感じさせてもらい、分からせてもらうところから、おのずと湧いてくるのが信音奉者の心である。だから記載に書いております。私の下着の向こうにお手洗いが、お手洗いの木がございます。手洗い鉢です。それに昼は雑音がありますから聞き取りませんけれども、私が耳が遠いですけど、耳が遠くてもあそこへ朝の3時半頃から3時テレビと座っておりますと、そうするとカティシの水の音がいたします。もう何とも言えん深い深い、まあ、何というか、それこそ天地のリズムを聞くような思いがいたします。私は3人の子供たちが前にこう並んで座っておりますが、あんたたちはカティシの水の音が聞こえるかって、全然気がつかなかったと今まで言うんで、それが朝の3時半から座っておると、もう結局こう目つぶっておりますから、もう心では眠っているわけです。だからそれこそ耳を澄ますと、クテシの水の音が聞こえ、本当に天地の親神様の言うならば、お心というか、またはお声というか、ね、それを一人ような思いで、あの水の飛ばじーっと目をつぶって聞き寄ると、眠気がつかないよって言ったんですよ。てかた3人の子供たちに話したことでした。眠いとに出ていく、3時半から30分間預けて、ずっと夜の時に出るまで、座ったらなりませんから、もう眠いとこうやって、目つぶってくるなと、倒れると思って間に終わるということは、そういうふうに、まあ眠いんですよ。寝は絶え物ですから。だから今日私はもちろんなことを申しましたが、その3人ともですね、それを聞き取っとらんですね。私はもう朝あそこで言うならば、かけしの水の音を聞きながら瞑想にふけれるという30分間が一番素晴らしいんです。夜瞑想にふけます。その深い天地の親神様のお心というか、そういうお働きをです、感じ取らせていただくところに嫌が上にもありがたい、夜を感じますから、そのありがたい神恩に対する奉者の心、それに報いまつらなければおられぬ心が生まれてくる。 例えば真言放射、あの心、天地のご恩徳を悟らせてもらい、分からせてもらうて、そのご恩徳に応えまつるその心が、天地日月の心だと思うんですね。天地日月の心。それを具体的に言うと、天の心とはもう与えて与えてやまない、麗しの心。無条件、それこそ信心はなくてもおかげをやってあるというように、もうあれは信心信心おかげはやらんというのです。それこそするように、しかも無条件に与えに与えられてあるのが天の心。地の心というのは、それをまた黙って受けて受けて受け抜く心。どのようなことがあってもと受けて受けて受けていく心。そこには天地の声を聞き、天地のリズムに乗らせていただく心というものがあるから、リズムに乗っていくのですから、生まれてくる心の状態はただ何ともなしにありがたい、もったいないな。くせしの水の音を聞いても、深い深い神様の心を感じさせてもらうことができるのです。昨日は、安藤さんのお宅の宅祭りであります。去年あちらへ、神様をお祭りし、霊神様を開式の鍵を開かれまして、お祭り交際ができました。それでちょうど去年の昨日がその日が経っておりましたから、5月の28日を安藤の家の宅祭りとして、おかげを受けようということで、宅祭りににぎやかな、もう宅祭りというよりも渋の御大祭という感じでしたね。なぜかというと、それこそ岩見市という村、大変村たちが良い村、私は安藤さんが家へ移られてから初めてあんな村があっただろうかというように初めて知り、初めて行ったところでございますけれども、大変こっぱらっとした村です。大変村たちがいい、まあ言うなら神様と仏様と言わんでもう幸せにやっとるといったような感じの村なんです、ところが安藤さんの住まわれとるそのお家がね、まあ、幽霊屋敷という人が言うようになって、まあそこの前は人がもう日暮れんでもなると通り手がないということになって、それこそあり放題に荒れて、また何人その家に変わられても遠かと思ってる人がなかった。いろんな怪異なことがあるわけですね。家は新しい。もちろん大家さんなんかはもう建てられてからもう間もなくその家をもう捨てるようにして、熊本の方へ移られた。それを家を探しておられて、探し当てられたのがその家であった。それでそれを借りるということになったら、そういう噂のあるうちであった。熊本の方までわざわざ大家さんが知りたい方が行かれましたところが、あのことを知ってこられましたかというのです。あのことというのは、あの家がこういう、因縁の深い家であって、こうですよ、知ってまいりました。あとその金光様のご信用させてもらうから、先生がそれを借りると言われるから、それを承知の前で買っていただくなら、こんなありがたいことないですから、どうぞ買ってくださいとこう言わせます。そして、立派なお家ですだけではなくて、車庫までついてます。俺はもう部屋もいくつもあって、ただ親子3人じゃとてももったいないような広いお家であります。だからその家を借りられることになって、おかげをいただかれたから、もう村ごとの人たちが、もう今んでていろいろと思って見ておられたのが、見えられるところがだんだんだんだん賑やかになっていくわけです。 おかみさまを奉仕させていただいておりますから、近所の方たちがその今はちょっと買い物に出ろうと思うてもね、自分の留守に見えるからうちを開けられないというくらいにもらうという人たちが集まってくるようになった。そしていろんな難儀な問題を持ってくるんです。そんならば愛楽にお参りをしなさいと言ってお導きをしてみやられ、または遠いからと言ってお参りができないとならこのおかげさまに拝ましてくれと言って、もうこの頃は野菜なんかことことないと言われて、その村ですからね、たまにはね、お米まで持ってくるとか、もうもったいない話ですというわけです。昨日も岩光の方たちだけが先に玉くじをあげましたが、25名あげましたね。一人がいわばおかゆをいただくために、一人がおかゆをいただくと、ね、千人も万人ものものがおかゆをいただくようになるから、手本になるような信心をしろとこう言われ、村のうちの一番鬼門と思われるようなその家がです、もう本当にその家の前が通ることもないという家がです、賑やかになってきたんです。そしてありがたいことになってきたんです。そして今まで言われておったようなことはもう昔の噂のようになったんです。それは今でも大家さんが家賃を取りに、まあ、見られてもですね、ちょっと上がってください、おちょっと差し上げますからと言っても、こうして帰られるそうですよ。もう家に上がらない人間に口からも遠慮して帰られる。まだそのくらいに自分はその家ではもうコリコリしておられるお家なんです。それが生きてきた、それが人が助かる場になってきた。こちらからお参りした人を合わせますと、やっぱり70名以上だったろうと。ご老齢なんかはもう、私たちはできませんから、もうみんなどの部屋もこう、壊していたかんならんということでございました。本当にご神意がまにまに動くということは、そういうそこには、なら、ご神意があってのことですから、岩光地区にそういう、つくつくと、ね、ありがたい神事を渡っていくことがある。おばあさんなんかでここまでお参りしてこんけども、今日は哀楽の現世が見えるようになったからと言って、もう早うから来てから待ち望んでおられる方たちもあったというように、哀楽の本子様の新たかなことをいわば岩光地区の方へ、ね、そういう指令が輝き渡っていっておるということ。私は天地は流行ることもなし、流行ることなければ終わりもなしということ、ね、言うなら流行り神様と申しますが、そういう神ではない。昔からある神ぞ、流行ることがないということはいつも同じだということであります。ですからこういう心の状態に、もうたとえそれが幽霊やしであろうがです、親伝子がそこに住め、まあ、それにいろんな行き方もありました。あんただけ規則のあるためならあたりで行ってきばっかり泊まりに行ってやるから帰りなさい、ね、助かってない御霊様があるならば、ね、それを言うならば助けていくくらいな気持ち、その世に入りなさいと言って、おかげをいただかれましたが、ね、神様のご恩とこうばからしてもらおうてです、おかげをいただき止める心というのはいつも変わらぬ心だと思います。だからいつも変わらぬおかげがいただき続けられる、その内容として天地日月の心になることが寛容だというのでございます。天地日月の心が寛容ということはどういうことかというと、ね、昨日は私の方にこんなことでございます。孫の誕生日でございます。まあ言うならばここの三代を継ぐことになるわけです。三代目です。そして、岩光の方へ参ります。 ちょっと時間を1時間ばかり家族上の者が集まって、まあ、パーティーのようなことを、やりましたから、お茶をいただいたりおビールをいただいたりして過ごさせていただいたんですけれども、そこでです妹が申しますのに、今日はそればって本当ここだからよかったけれども、不思議なことがあることはあるもんであるというわけなんです、ね、あるところはその名前を喜一と申しますが、恵みの城と書いてあります。このお名前をいただくとこからですね、恵まれるためにはね、城という石は土辺になると書いてあります。だからもう土の心をいただいていけば、どのようなことであっても黙って受けて受けて受け抜くといったような心の状態になればです、ね、その恵みがなる、神様のお恵みを受け止めることができるというご理解をいただきました。名前をだから恵みの城と書いて啓吉と読むわけです、ね、その啓吉ちゃんの誕生おめでとうと言うて祝電が参りましたのでございますけれども、開けてみたらなんとそれが朝電であった、お悔やみ電報であった。しかし郵便局でも電報局でも大変な間違いをするもんですね。それがどうでしょう、普通の家だったらもう不足な演技でもそういうことを三代目を継がねばならん、言うならば長男のその誕生日だというのに、初めての誕生日ですからね、ちょうど1年目ですから、朝電が来るなんてもうこんな縁起になることないと言って、まあ言うなら電報局に文句の一つも言いたいところじゃないでしょう。だからなら私としても心にかからないわけではないので、そのことを神様にお礼を届けさせていただいておりましたら、そのよく誕生の時にはいろんなね、そろばんとか扇子とか、ね、いろんなものを置いて、それでどれを取るかと、その子の将来を、まあ、暗示できるというわけなんですね。ところがその、いわゆるその、こう、ケーキを切って、お茶をいただこうということになったときに、まあ、その、ケーキをごそごそ払ってきて、もうその、ケーキを掴んで自分で食べんならんと、こういうわけです。もうこっちだともうこう感触を回しますから、まあ、とにかく今日は言ってこの人が予感をさせてから、ね、若い予感を取らせるのって言ってから、したらもうそのケーキのねあれがベタベタしておりますよ。それを手にこうつけて、トロトは何かというと、その上にイチゴが一つ乗ってるんです。そのイチゴをみんな食べてしまうんです。もう2つも3つも4つも皮をこう口に押し込む。私はもう本当にそばって、状態だけはですね、ただことじゃないと思いました。今まで買ってあんなことしたことないのにですね、後悔としましたら、そのイチゴを掴んでは口に入れ、イチゴを掴んでは口に入れ、他のと当てないと、とっともかった3つも4つも口の中にこう押し込んで、そして食べてしまいました。そのことをいただくんですよ、ね、だからどういうようなことかというとです、なら、お道の先生になるものが、ご本部で一番初めに神様に誓わなければならないことは終生、ね、一生涯をです、ね、神様に捧げるということをお誓い申します。言うならここの三代を継がなければならない、言うなら三代目ですから、ね、言うならばこの一語ということは一生ということです。もう一年の誕生の時にもう亡くなったも同じのだということなんです。朝電は生涯その心持ちでおかげをいただかなければ、言うならば血の心にはなりえないということです。泥の心にはなりえないということです。死んだと思うてよくお話し、死んだと思うて大地の心を心として受けていくような心の状態を作ってくれるという神様の、言うならば願いの言葉だと思います。だから私はおそらく一生涯です。その昨日のことは、まあ親から子にと伝えられることでしょう。 そして一生私の誕生の時にはこうだったけなと言うでしょう。そして自分の心の中に血の心がない泥のような心が欠けておる時には、あの時に自分は死んだと思うと欲を話してという御用ができることになるでしょう。そういう微妙な神様の働きを受けての機能であったということでございます。だから準備法局にね、その因縁でもつけて次に行きたいことある、普通で言うならところでしょうけれども、ね、天気のリズムをいただいておりますと、それがそういうありがたいことになってくるのであります。神の声なんです。神の心がそのように現れておるのです。そういう心になれば、もう流行ることもなかった、流行ることがなければまた終わりもないというほどしのおかげがいただけるのがお店の新人なんです。神様に任せるという心は、そういう心に通じるのです、ね、自分の牙城が良くても出さずに、ね、たとえそれが幽霊やしりであっても親人生が行けと言われるからはいと言うということです。私はあんなもの書いてされると覚えはないのですけれども、色紙にひらがなではいと書いてあげているわけです。安藤さんにそれを玄関のこの入口のところへこう丸額に入れてから、ね、こんなこと書いたことは自分で思うけど、やっぱ書いてあげとらんひらがなではいという、ね、はいという心、その心がすなわち素直な心。私がよく申しますように、ここにもし私が家蔵財産というものを持っておるならば、その家蔵財産のすべてが私のはいという心から生まれたんだという。どこに入るかというと、神様のお教え道理につかまつったということです。神様が見るとおっしゃればはい、開くとおっしゃればはいと言ってきた。そこから私が持っておる、もし家蔵財産があるとするならば、それは私のはいから生まれたのです。その心には言うならば、流行ることもなからなければ終わることもないということに、いつも神様のお恵みというものは、それこそ天の心限りなく私どもの家に振るように与えに与えてくださってある、そのおかげをいただき止める心ということになります。だからその心の状態を、それならばどういうことになるかというと、まあ言うならば、はいという心はもう死んだ心です。自分の心を虚しゅうした心です。死んだ心ということは、自分の牙城を出さない、牙欲を出さない、自分を虚しゅうするということは、言うならばもう死んだと思うと欲を話すということと同じなのです。皆さんが親人生任せになられるということはです、そのように素晴らしい神様の限りないおかげをいただき止めていくこともできれる心の状態なのです。それが自分がお伺いをしたことだけではない、生活の全面にわたって全ての事柄が肺の一時でおかげをいただいてまいりますようなおかげをいただいていくために、あとでもそういう純粋な心にならせていただくことのために、天地日月の心になること寛容なると教えられる天地日月の心をいよいよ求めていかなければならんということになるのです、ね、天地日月の心、即それは真、私が今私自身を虚しゅうした姿なのです、ね、そこから、まあ、神様の願いもまた成就してくる。岩見土地区に神様の願いが成就してくる。安藤さんの言うならば、はいという心にそういう働きが生まれてきた。昨日安藤さんのところでいただきましたご理解の中に、人にお礼を言うてもらえれるということが、これは人間としての道なのです。人にお礼を言うてもらえる今年の、言うならば誠の心、親切の心を尽くしていけています。 人からお礼を言われる心、次には御霊様から、先祖の御霊様からお礼を言われる心。昨日私はちらで御霊様の前のでご挨拶させていただいておりました。ある御霊様が安藤さんがそこに座っておられる、そちらの方を向かってから深々と頭を下げられるところを置いておられたんです。助かってなかった御霊が安藤の家の御霊様たちがです、こうして誠の信心をさしてくれることによって、またその家にまつわっておったところのね、それこそまあ言うならば幽霊のその実態です。その御霊様です。最初がおかげで助かることができましたという言うならば、お礼を言うてもらえるということは、先祖の御霊が喜ぶということは、先祖の御霊ということは家の根であります。家の根本なんです。ですから御霊が生き生きとして喜んで、遺族の者たちにお礼を言う心を持って御霊の働きを表すことになるのです。根が生き生きとしてまいりますから、家が繁盛してくるんです。言うなら枝葉がしこってくるんです。花が咲いて実が実るようなおかげにまでなってくるのです。まず私は御霊様が助かるためには、まず自分自身の心が助かる、自分で自分の心が拝みたいような心、そういう心を持って人に接するならば、人がお礼を言わないはずがない。その内情人の人たちが、安藤さんがこの村に来ていただいたおかげです、安藤さんのおかげでと言って喜んでおられる。次にはです、神様からお礼を言うてもらえれる心なんです。今日金光大臣様に天地会の神様がです、この方金光大臣あって神が世に出たのであるとおっしゃる。神からも氏子からも総合からの恩人はこの方金光大臣であると言われるように、天地の親神様がもう金光大臣を恩人とまで称えておられる。神が一礼申すとも言うておられる。あちらに参りますと、私が大きく神楽、神人の神と楽という字を書いたのが御霊様のこちらの方に楽に入れてあげてあります。これはね、信ずる者のおかげ、信ずる者の楽、どういう不安心配の時であっても親人生で心配なん、親人生にお願いをしたからと心が楽になる、取り越し苦労をせんで済む、その心が信楽なんです。これは信心をいただかなければいただけない心、この問題を避けたけど、現代じゃろかと思うて不安で心配で取り越し苦労ばっかりしておったのが、ひとたびお取り次ぎをいただくことによって、親人生にお取り次ぎを願ったのだから、あとは神様にお任せをするという、その心が信楽なのです。座敷の土地の柱には短冊がかかっております。それには和楽と書いております。和の楽です。あちらの安藤さんたちのいわば居室になっておる、また寝室になっておるところには、私が和という字を大きく書いておる。その和という字が乃木辺と口が心も離れておる。でそれをいただいた時のご理解にです、この乃木辺と口の字がこうひっつかなければ本当の和にはならないと。離れ離れになっておったんでは和ではないというご理解、好きな大きな和という字が少し伸びへんと口が普通の和とには離れすぎておるという感じ。以前は非常に夫婦が仲が悪かったんですか。だからそういうようなご心もあったことだろうかと思うんです。ご主人が信心がないもんですから、あれこそもう信心をもうそれこそもう顔なんで張り上がることを叩かれるようなことがあるんだった。当時福岡からかばめかばめと言って泣いてきよった。叩かれても蹴られても前に続けられた。そして当のご主人が大変な難重な病気とされることになって、 自分がお世話することになっておかげをいただいて助かられた。それからもうそれこそ奥さんよりも筋の良いというか、その熱心な新人がお出来になるようになったわけ。言うならば辛楽、言うならば笑、そこまでは極楽ですわね。新人をさせてもらう神様を信ずるところから、劣る的な働きを信ずるところから、どういう不安少々の問題が例えば起こっても、どうなだろうかという問題の中にあっても、お取り次ぎをいただいてのことであるから安心だという楽が生まれてくる、ね、わもう家庭の中が円満で、ね、その円満な楽ということ、そういう心楽和楽を合わせたところに極楽がある。その極楽の向こうにまた哀楽があるということになります。その哀楽というのは神様が一礼申す、神様が、例えばこういさがみしようという人に対して、神様が、ね、お礼を言うてくださる心、それが哀楽なのです。神様と人間を言うことが一緒に喜び合えれるという、それが哀楽なのです。ですから、哀楽の世界を願い求めての信心でなからなければいけんのです。ね、自分だけが比べてやればよいということではなくて、神様も、助かってくださるというところに哀楽の世界があるのです。そういういわばおかげをいただくために、その内容であるところの天地日月の心にいよいよならせていただく精進をさせていただきまして、それこそ私の孫の名前ではないですけれども、こちらが一切どのような問題でも合唱して受けて受けて受け抜くという、どのような心にならせていただくところにです。恵みがなるのです。恵み、神様の恵みを受け止めることができるのです。成就するのです。すべてのことが可能でくるのです。人間の幸せの条件が足ろうてくるのです。それには、言うならば、自分を虚しをしなければならない。誕生日に長女が来た。本当言うたらです、ね、もう、あの時点で自分というものは、虚しゅうなっとったんだ、なくなっとったんだ。だから自分の生涯というものはお道の人が助かることのためにかけるんだと、例えば私の三代目がそういう心の状態を起こすことになった時に、ね、いよいよいわば親の代よりも子の代、子の代よりも孫の代という感情のおかげになっていくことでしょう。そういうことをですリアルに昨日の誕生日に神様は見せてくださったように思うのです。新人は死んでもおかげをやってある。もうそれこそ限りない不要なおかげを新人があろうがなかろうが神様はくださってあるのですけれども、新人がない言うならば、ね、流行ったり流行らなかったりといったような心、ありがたかときゃやりありがたいけども、ありがたくなくなったらもう神様のことに不要しようというような心ではダメなのです。どういうような場合であってもそれを受けて受けて受け逃していけば心を、私は今日は虚しい、自分を虚しをする心と言っていけないと。虚しをするということは、言うならば、ね、はいということだとも聞いていけないと。自分の思いはいろいろにあるけれども、親先生が見るとおっしゃるから、左とおっしゃるから、右に決めた、左に決めたというときには、もう自分というものを虚しをしておるときです。そういう傾向をこう限りなく繰り返させていただくうちに、神様の心であるところの、言うなら天地日月の心もまた備わってくるということになるのです。